ペーパードライバーのまんまですか。
ペーパードライバーのまんまですね。
ああ、もうちょっと早まってくださいね。あの、なんて言うんですかね、今ちょっと煽り運転とか問題になってるでしょ。
はい。
あれもちょっとね、ほんま、おりますよ、ああいうの。おりますよ、そういうの。
うん。どういうことかな。
いや、ちょっと車乗る機会がちょっと増えたっていうのもあるんですけど、
はい、
なんやろね、もうそういう煽り運転みたいなことをする人に限ってなんか、うん、ちょっといい車乗ってたりするや
ね。ああ、そういうことね。はい、ありますね。
なんでしょうあれは。
なんかオラオラってなるんですかね。確かにそれは見受けられますね。
だ、車の中って、はい、あの個室空間やから、うん、自分の部屋と一緒の感覚に人間はなるらしいですよね。
なるほど。
だから、まあ、車お付き合いした人車乗ったら大体人格わかるって言うんですけど、
はい、
どうなんですかその辺は。大橋さん人格変わるんかな。
車乗ってもやっぱりあのペーペードライバーなんでその当たりはやっぱりないんじゃないですかね。
まあちょっとね、ほんま車は怖いからね。
そうですね、
怖いですよ事故ったら。
もちろんですよ。だって、ええ、あの走ってるだけで狂気なわけじゃないですか。もうだって、あらゆるものに対して、まあ、損害を与える可能性のあるものですから、
はいはい、
一番怖いのはやっぱり人間ですけど、
うんうん、
あの本当に慎重を要する乗り物だなというところで、
ええ、
あの私やっぱり大雑把な大型なので、
うん、
基本的にはやっぱりあこれは自分で運転しちゃダメだと思ったところあるんですよね。
あ、どうでしょう。
いや、もう本当に乗り物はもう私は自転車止まりでいいっていう、まあ自分は困ってないからですけどね、それは。
まあでも今後ね、なんか何かありまして、
はい、
まあ、子孫繁栄されると、全然車が必需品になってきますし、
それはね、
まあ、乗っといた方がいいやろうなと思いますよ。
それはね、
うん、
まあそう乗るとなった時に、やっぱり、なんでしょう。ちゃんと自制心が働くかどうかというところが、
はい、そうですね、
というところですね、
うん、
あ、なるほどとでも思いましたね、
はい、
先の結局プライベートルームではありますからね、確かにね、うん、車の中というのは、
うん、
そういった意味では本当にあの自分の素の部分が出てしまうというところになるんで、
技術だけではないですからね、
そうですね、
理性を、
はい、
どんだけその自分、まあ、あのどっかの親方じゃないですけど、自分が覚悟があるかってことですよね。
そうですね、覚悟があるか、
まあ、理性で体を律しまして。
そうですね、軽いモノマネが入りましたけど、
はい、
そうか、まあ、車を乗られる機会が増えたというところで、まあ、そうですね、それまた後の話につながるような感じはしますけれど、
はい、注意しましょうよ、
注意しましょう、本当に、はい、
安全運転行きましょう。
そうですね、
うん、
はい、
始めましょうか。
はい、
ガナクと
大橋の
ライバ
ーは落としましょう。
2018年2月9日金曜日、皆さんどうもお元気でしょうか。ニックネームは大地が、本名は高垣義輝、晴天てるぞーでーす。
はい、どうも皆さんこんばんは、あるいはこんにちは、あるいはおはようございます。あなたの心に厄除け祈願、大橋です。
あ、そう、厄除けしてきたんですか。
はい、してきましたね。
はい、
まあ、厄除けしてきましたよね。
そうだったしですね、
やっぱりね、翻訳の数えの42歳大橋でございますけれども、
すごいすごい、
はい、というわけで始まりました、はい、2018年2月9日金曜日の大魔王お年頃ですけれども、
はいはい、
本日はですね、
うん、
大魔王特設スタジオの第3、新第3、
新第3東京、
新第3スタジオから、はい、生本番ではなくって、オンデマンドで、
オンデマンドで
お届けをするわけなんですけれども、
はい、
今日は一体全体何のお話をするんでしょうか。第一画伯こと晴天てるぞーさん、
やっぱりね、
はい、
2票だけでしたから。
はい、
なんていうんですか、ちょっと改革するためにはちょっと我慢もせなあかんこともあるんじゃないかなと思う、
はい、
今日この頃ですけども、
ど、
まあでも言ってることはおっしゃってることはね、すごいわかるんですがね、
はい、
その どうなんでしょう、その内部のことはよく分かんないんで、お相撲さん、お相撲さんの話ですよ。
そうですね、
はい、
まあ、理事選に関しましてはね、やっぱりそこはもう、なんでしょう、こんないきなり暗くなる話から始まるかもしれませんけど、まあね、貴乃花親方が2票しか、まあ、票を得られず、残念ながら落選してしまったわけですけれども、
はい、
まあ、やっぱり大相撲の今の、こう、なんでしょうか、世界の形っていうのはもう昔からある形で、それをずっとずっと引っ張ってきてるわけですよね、
はい、
まあ、言ってしまえば村社会だと思うので、既得権益、すでに得ている権利とか利益をね、
はい、
そのままずっとずっと自分の我が物にしたい人たちがいっぱいいるんだと思うんですよね、それをぶち壊そうと思ってもなかなかやっぱり壁は厚くというところでしょうかというのをやっぱり思いますね、
は
い、ね、なかなかいいことをしようとかやろうと思ってもそれを受け入れてくれる社会であればいいんですけどね、大相撲はそういったわけにはなかなかいかないのかなというのが印象ですね。
そうですね、
はい、
うん、まあ、全部全てそのなんていうんですか、そのために全力を閉じてるんでしょうけども、
はい、
ちょっとやっぱりえなんでっていうようなこともありますからね、行動としては、
まあまあね、
確かにね、なんかそれをきちんとすればよかったんじゃないかなと思いますが、はい、まあ、そんな話は後に置いといて、
はい、
もうちょっとほんまにあれさ、
はい、
もう休まんといてほしいんですけど、
はい、
何なんでしょうか、
そうです、
キセニャンは。
そうですね、キセニャンはどうなってしまったんでしょうかね、
はい、
まあ、2018年の1月場所についてのお話になるわけですけれどもね、まあ、横綱3人体制になってしまいましたけれども、
はい、
まあ、3人揃ってという感じで始まりましたが、
うん、
その今名前の出た稀勢の里関ですよ、稀勢にゃ、
うん、
初日貴景勝に小伝の負けて、
うん、
っていうところから始まってしまいましたからね、
はい、
で、まあ、で結局はですよ、
うん、
稀勢にゃは6日目から休み、
はい、
で白鵬関もですよ、
うん、
初日2日目は良かったものの、
3
日目4日目平幕に連続して負けて、
はい、
5日目から休み、
うん、
残ったのは鶴竜関だけ、
はい、
というね、
うん、
横綱さんにいててなんで2人も休むやと
ね、
に
どないしょうもない、
どないしょうもないですね、で、まあ、やっぱり特に稀勢にゃんですよ、
うん、
今年はちゃんと優勝予想した力士を覚えておこうと思ったんですけど、
はい、
私前回の大魔王で、まあ、稀勢にゃんに期待するということで言ってしまいましたからね、
はいはいはい、
でも初日も見てたんですよ、
うん、
もうこれはダメだと思ってしまいましたねだってやっぱり治りきってないんやもん、
そうです ね、ね、また相撲感もなんか戻ってないみたいなこと言うてたし、
はい、そうですよ、なんか稽古はよくでもな、やっぱり結局は本番のところでっていうのはどんな社会でもあると思うんですけども、やっぱりねえっていう感じがしましたね、
なんやろ、まあ、休まれへんの分かるけど、
はい、
結局休んでたら一緒やし、
おしゃるで
ね、
はい、そうそう、
もう頑張ってほしいのは頑張ってほしいです、まあ、その審議員みたいなのも、まあ、ちゃんともう頑張って怪我ちゃんと治療してやってほしいって言ってるし、
はい、
なんかとにかく頑張らなあかんのやろうけども、また次こうなったらちょっと怖いかなっていうのはあるし、
おっしゃる通りで、
うん、
まあ、やっぱり次出る時が身体がかかると思うんですよね、
うん、
そうだから次出るまでに本当にそのまあ一場所二場所っていうところはあるかもしれませんけど、
はい、
ちゃんと体を治してから強い稀勢の里が見たいので、ね、みんな
そうです
そう、
大阪場所ね、大阪場所ですか次は、
そう、で大阪場所でね出てきてくれたらってなりますけど、出てきても結局今回っていうかまあもう2017年の後半からずっと同じことの繰り返しになっているので、そうならないように、
うん、
横綱昇進前のね、
はい、
あるいは横綱昇進直後ぐらいの、あの強い稀勢の里にみんな戻ってほしいわけですよね、
はい、
その姿を見せてほしいので、やっぱり万全というところで整えてから出てきてほしいなっていうのは思いますね、
うん、そうですね、
出てくる限りにおいてはやっぱりみんな期待してしまいますからね、
うん、
そうなんですよ、
まあ、まあ、そのしゃあないけどね。でも、まあ、一方で何せ白鵬にしてもしゃあないけど、まあ、何せ大橋さん期待の一番星が、
はい。
ね、いっぱい、いっぱいで、
そうです。
優勝したっていうのは。
まさかまさかでしたけどね、本当に。いやー、まあ、このね、大魔王お年頃でも、ずっと以前からですよ、
うん、
名前を出してた、私の年越しが。
はい。懐かしい。
そう、2015年のね、3月場所ですよ、もう3年前です、
うん、もう3年なんだ、
もう3年ですよ、
はあ、
その3年前に栃ノ心って叫んだの、多分あのここであの途中で編集して声かかってるかもしれない
栃ノ
心その叫んだ栃ノ心がなんとですよ、14勝1敗で、
そうですよ、幕尻っていうかもう下からね、はい、また上がってきて、
そうですそうです、
優勝ってすごいな、
すごい、幕の内最高優勝を遂げたのはなんと栃ノ心剛こと、はい、レバニゴルカズがついにやってしまいました
ゴルカズ、
ゴルカズが、いやーやっぱりね、私これあの優勝を決めた一番、だから14日目ですよ、
うん、
今から12年前、2006年の3月場所、
うん、
同じ場所でデビューした、うん、松鳳山が相手だったんですけど、
はい、
あの見事に寄り切りまして、
うん、
あの寄り切った後、うんうんってうなずいてたあの姿を見た時に、
はい、
私ちょっと本当に涙が出てしまいましたからね、
うん、
いや本当に良かった、おめでとう、
おめでとうございます
と思っちゃいましたよ、
言ってたかな、ずっと
って言ってましたよ、
そのおかげのニコラス・ケイジが、
ニコラス・ケイジが
ついに
やっちゃいました、
優勝して、まあ、これであれですな、
うん、
もう一気に大関に詰め寄る感じに、
まあそうだから、うん、八角理事長もね、
うん、
まあ、今これからでも上は目指せるだろうということをおっしゃってたみたいなので、
うん、
まあ、次の場所は三役はもう間違いなくて、
次また優勝したらもう完全に
になりますけどね、
はい、
それはおそらく、まあ、この星取りの感情から言うと、うん、西の関脇に当てられるんじゃないかなと思うんですよね、
はあはあはあ、
でそこで、まあ、次の場所もね、
うん、
この場所に匹敵するような成績を収められれば、
はい、
っていうところはあるでしょうけど、
まあ本当、白鵬と稀勢の里にしたら不運ですけど、
はいはい、
それをね、はい、それは年の進の運やし、
そう
ラッキー、ラッキー言うたら失礼かもしれんけども、
いやいや、それもラッキーです、
もう実力ですわ、
そう、
もうそれのそのここや、ここで優勝せなっていう気持ちになったのかもしれないし、
そう、
うん、
やっぱり初日から6連勝した時に、まあ、調子の良さもあったんでしょうけどね、
うん、
なんでしょうか、まあ後から出てきた情報によると、まあ、こんなに稽古ができて望めた場所はないということだったので、
うん、
やっぱり右膝のね、状態がっていうところはいつも付きまとうわけですけれども、
まあ、万全やったんでしょうね、調子も良かったやろうし、
それこそやっぱり万全だったんだと思います、この場所は、
うん、
でも本当にすごい2013年の7月場所、名古屋場所にね、だから場所の途中で右膝の靭帯があってなってからですよ、
はい、
幕下の55枚目まで下がったのにですよ、復活してですよ、
うん、
で上り詰めて戻ってきて幕の内の最高優勝
を
ついに遂げてしまったわけですから、
すごい
すごい、本当にすごい、
うん、
だって結局もう全部昔に小結になって、で三役まで勤めた力士が幕下まで落ちて、
うん、
また関脇まで戻ってきたっていう例が栃ノ心しかいないということですからね、
あ、前代未聞、
そう、前代未聞で、やっぱりもともと強い力士だったっていうところがあって、
うん、
それが実を結んで30歳、
うん、
審議体充実したこの瞬間ですよ、
うん、
いや本当にね良かったと思いました、
ね、
欧州出身の力士としては3人目ですよ、
はい、
琴欧州、
琴欧州、
ブルガリアね、
うん、
でバルト、
はい、
エストニアに続いて、
はい、
栃ノ心、
うん、
ジョージアです、
ジョージア、
そう、
うん、
ジョージアという、ね、国名をずっと誇りに持ってるみたいで、
うん、
よく毎日飲んでるコーヒーもジョージアらしいですよね、
毎日飲んでんねや
らしいですよ、
まあでも優勝したから言うてね、はい、ほんま毎回僕と大橋さんは言うてますけども、
はい、
谷町さんはあんまり連れ回さんようにしてほしい、
そうですね、
まあ事故も起きるし、事件も起きるし、怪我もするしってなったら、もう元も子もないんで、
本当にね、
うまいもん食べさせてあげてください。
本 当に。
お酒は控えてあげてください。
本当に。まあね、あの、土地の親戚はご実家がですよ。
うん、
あの、ジョージアのご実家があのワインを作られてるんで、
うんうんうん、
それこそやっぱりあのお酒はっていうところみたいですけれども、
うんうんうん、
まあ、ともあれです、
うん、
まあ、おっしゃっていただいたように、ここで終わりなわけじゃないですからね。
そうそうそう、
次続くわけですから、
うん、
そこを考えて、やっぱり、美味しいご飯を食べさせてあげてくださいと。
はい。
ところですね、
うん、
まあ、本当にでも良かった。ジョージアではもう毎日毎日ニュースになってたみたいですし、
あ、
で、土地の親戚はご結婚されて、
うん、
お子さんも生まれましたけども、
お、
あの、去年の11月にね、
はい、
奥様は、まあ、幼なじみだった、
ほうほうほう、
あの、近所、すぐ近所に住んでたニノさんね、
近所やったんよ、
近所やったっていうところで、で、まあ、付き合い出したのは大人になってからということだったみたいですけれども、
はい、
で、それで奥さんお医者さんなんですね、だからまあ今ジョージアで、
はい、
過ごしながら暮らしながら、
うん、
で女手一つで、
うん、
っていうか、まあ、あの、年の親戚のお父さん、
はい、
お母さんと一緒に、
単身赴任、
そう単身赴任ですよ、年の親戚は。去年の11月にだからお嬢さんですよ、
はい、
あの、一人娘、マナ娘の、あの、アナスタシアちゃん、が生まれたけど、アナスタシア、いい名前だと思います。
うん、
で、また、あの、写真見たんですけど、そのアナスタシアちゃんがね、やっぱ、ものすごい可愛らしいんですよね。
あ、そうですか。
まあ、お父さんがね、
うん、
やっぱ、あの、各界のニコラス・ケイジですし、お母さんも、目鼻立ちパッチリした、可愛らしい方なんで、
ほうほうほう、
いや、それはやっぱり、あの、これは人種のことあまり言っちゃいけないかもしれませんけど、
うん、
それはこれで可愛らしいの出会んかったらなんか嘘やでと思いましたね。
出会んかった
ほんまにね、
うん、
そうそう、で、あの、その今土地の親戚のお父さんお母さんちらっと言いましたけど、お父さんザザさんなんですよね、
ほうほうほう、
で、お母さんヌヌさんなんですって、
ほうほうほう、
なんか懐かしい名前、
名前出てきましたね、
ヌヌさんね、
うん、
まあ、ヌヌ君も今やね、
うん、
ヌヌ君こそもう本当にあの人の親にもなってますしね、
そうですね、
びっくりしますけれどもね、うん、時の流れというのは本当に、懐かしいポッドキャスターの名前を出しましたけど、まあ、そんなね、当時の親戚本当にあの14勝1敗ということで、
うん、
素晴らしい成績で優勝してくれたわけですけれども、
はい、
まあ、その1敗のね、
うん、
ところが実は実はというところになるんですけれども、
はい、
10日目まではですよ、
うん、
あの、この人が優勝するんじゃないかと思ってたんですけどね、やっぱり。
まあね。
やっぱりですよ。
うん、
やっぱり強いというところで横綱が。
うん。大橋さんの知り合いでしょ？
そう。はい、そう。あの、うちの会社のね、あの、ある若手に似てるなっていうことの話の鶴竜関なんですけれども、そうなんですよね、まさか11日目から4連敗復帰するとはっていうところで。
まあね。
そう、失速してしまった。
うん、
それこそ、まあ、鶴竜関もその4場所連続で休場とかされてた後ですからね、
うん、
ここで万全でっていうところで見せてくれたんですけど、失速したっていうところが、何でしょうか、久しぶりに出てきたところだったのかもしれないですけどね。
なんでしょうね。
うん、やっぱりあの、15日間戦い続けるって大変なんだなって改めて思いましたよ、だって。
そうだね、そうですよ。相談するよ、それはもうそうですよ。
絶対そうだと思います。うん、うん、だからそこまでっていうところで、ちょっと息切れしてしまったのかなっていうのを感じました、うん、
そうですね、まあ、鶴竜関は、まあ、うん、やっぱり動揺もあると思いますよ、例の問題で、
まあ、それはね、う
ん、それは精神的にも、
はい、
肉体的にもちょっとしんどい部分もあったかもしれんけど、
そうですね、
まあ、ようやったって言うてあげるのはほんまに言葉ではないですから、
そう、まあ、横綱は出てきたら勝って当たり前になっちゃいますからね、
うん、
まあ、あの、でも3人のうち1人残ってですよ、
うん、
頑張って盛り上げてくれたのは間違いないので、
まあ、そうですね、
またあの次の場所で完全復活がっていうところをね、
う
ん、
そうですね、
見てみたいものですけど、
まあ、準優勝は高安関ですか。
そうですね、あと大関になってから何でしょう、星を重ねられたという場所になったんじゃないでしょうか。
うん、まあ、高安関も横綱狙える位置にはおるっていうことですね。
そうですね、うん、まあ、もちろんです、彼もね、やっぱりあの、うん、部屋頭が今ちょっと下り坂な感じになってるので、やっぱ弟弟子として盛り立てて盛り上げていきたいというところがあるんじゃないかなと思うんですけどね。
そうですね、ぜひ頑張ってほしいです。
そうですね、
こっちの心に向かってますし、
うん、そうですね、
うん、
そうそう、あ、まあ、そうね、
うん、
あとは、まあまあ、
負けてるんか。
あ、そう、今場所はね、
うん、
ちょっと取り口としては、もう、土地の神には相性はいいはずなので、
うん、
あとは、なんでしょうね、まあ、上位勢というところでは、そういう感じではありましたけれども、
まあなんせもうちょっとなんかあれですわ、なんやろ、どんぐりの背比べじゃないけど、
はい、
調子悪い人、ああ調子悪いんやろなっていう感じやし、
はい、
調子いい人はほんま調子いいんやろなって感じがもう見えすぎてるっていうか、
はい、
なんかもっと分かりにくかったじゃないですか。
そうね、
うん、
なんか白黒のコントラストがつきすぎてますからね、
はい、そうですね、はい、
やっぱりそうなってしまうのかなっていう感じはしますけれども、う
ん、まあ、まあ、今回揺れ動きましたからね、学会は
本当に、うん、何でしょう、その精神的なところというところで力士の間にもね、
うん、
そういう用が発したのかもしれませんけれども、
うん、まあそうですよ、まあその母体がちゃんとしないと、
はい、
やっぱり先導火事誤ればというはずですわ、
ええ、うん、本当にね、まあ、ここしが本当に力量を発揮しようと思ったら、
うん、
ドライとなるものがちゃんとしてなかったらね、
そうですよ、
そこがグラグラしてたら力出るもんも出ないですからね、
うん、部屋だってそうですやん、親方の指示にずっとついていってるんですから、はい、弟子は。
そうですね、
うん、何か親方がね、これはもう親方が間違ってても、たとえ間違えてても、
はい、
もう黒いものも白って言わなあかんわけですから、
はい、
それはちょっとちゃんとしてほしいですね。
そうですね、うんうん、まあまあまあまあ、そんなまあ揺れを動く学会の中で、
はい、
ここで力を発揮したのが栃ノ心だったわけですけれども、
はい、
何でしょうか、その心っていう字がついてる力士が優勝して受かったんじゃないですかね。
そうですね、
はい、まあ、ここで一番大事になるのはきっとそういうところじゃないのかなと。
はい、
だって春日の親方は日本人の心をっていうところ思いがあって栃ノ心っていう、
うん、
まあ宿名を与えたみたいですからね。
あ、
そう、東北欧州からやってきた栃ノ心がそういう風なところを見せてくれたんであれば、日本人の力士もそうですけれども、
うん、
都会全体でね、その心技体って言われますけど、一番最初に心が来てるんで、やっぱり
そうですね、
心の部分もう一回ね、全体で取り戻してという感じはしますけど、うん、
まあちょっと自分をよう映し当てて考えてみたら、やっぱりその覚悟っていうのが日本人力士にはちょっと薄い気がするな、それ考えたらと思いますね。
まあね、
うん、うん、まあ貴乃花親方が言ってる覚悟っていうのはね、やっぱ大事やと思いますね、
はい、やっぱ理性をしっかり持って信じたい。
はい、
はい、
そんな感じですか。
うん、そんな感じですわ。
まあまあまあまあ、私は本当に私の栃ノ心が優勝してくれて嬉しかったです、素直に。来場所も頑張ってほしいです。
はい、
はい、
もうまあなんせ頑張ってください。
はい、
ゴーちゃんも、うん、
みんな頑張って。
You can come get some。 さて話は変わりまして、
はい、
3月場所にここに来てくれたらいいな。
3月場所に
ここの店に来てくれたらいいな、力士たち。
ということですか。
はい、
まあ確かにね、場所的にはとは思いますね。
はい、
その3月場所の行われるね、
うん、
あ、まあ、今ちょっと名称ネーミングライスされてるんでちゃんとした名前出てこないですけど、
はいはい、
体感ですよ、
はいはいはい、
体感がすぐそばにあるので、そこからね足を運んでくれたらいいなと。
そうです、
本当に思いますね。
思います、うん、
だってすぐそばはそばですから。
はい、
というわけでそのお話ですか。
まあこの心斎橋酒場金谷、
はい、
ですけども、この新第三スタジオがそこやったらバレてしまいましたけども、
そうはそうですけどね、
はい、そこで頑張っておりますよ。
出ました、シェーテンテンソーは出ましたね。この金谷で今、まあ、収録をさせていただいてるわけですけれども、
はいはいはい、
2月から、
うん、
ついにグランドオープンということで始まりまして、
1月からね、
あ、はい、
1月18日から、
はい、失礼しました、はい、あ、そうか、プレオープンで17日まであって、あ、その前に1週間
休
みされて、18日から、
はい、そうです、そうです、
グランドオープンということ
で、グランドオープン
失礼いたしました。
はい、してください。
いや本当に
京都の人さん
いつもなんか名前を出させてもらってるっていう感じはしますけど、いやー、私は今日この収録日に初めて寄せていただきまして、立地っていうか場所も非常に分かりやすいところにありますし、
うん、
心斎橋のいいところですよ、
はい
はい、ですし、であとランチメニューということで今日はいただいたんですけれども、
はい、
大変おいしゅうございました。
あ、岸朝子さん
や。岸朝子です。
そんな脱ポーズで
今のはあのバッファロー五郎さん
な
ん
です
けれどもね、
あ
の本当に、まあ、復興居酒屋ということでね、
うん、
あのそれがやっぱりコンセプトとしてあるというところで
ありますね、うん、
出てくるその食べ物に、うーん、東北であるとか、
うん、
あと熊本であるとかっていうところのね、
うん、
幸を使われる、
はい、
というところがやっぱりまずいいなと思いまして、で本当にあのいただいたんですけど、今日はあのその日の漬け丼というと、
はいはいはい、漬け丼
いただいたわけですけれども、
ええ、
まあ本当に美味しかったですよ。
美味しいでしょ。
本当に美味しい、
はい、
魚とご飯と何というかその織りなすハーモニー、
ハーモニーですか、
うん、本当に美味しゅうございましたということで、
はいはいはい、
あと、その日のお吸い物ということで、
ええ、
今日はあの柿の吸い物、
柿ですね、
柿がこれがまたあの本当に美味しかった、
はい、
吸い物を出していただいた瞬間にですよ、
うん、
あのかぐわしい香りがしましたよ。
お
ー、はい、あの柿の香りがはーっていう感じでね、かなりいい感じで入ってきまして
まあ苦手な人もいますから、まあ、その、あの卵とかね、はい、ありますし、まあ、わかめの時もありますし、
私もあの柿大好きなので、
うん、
まあ、お昼というよりも夜に寄させていただかないといかないな。
そうですね、あのペロッと食べてください
と思いました。というわけですよ、
はい、
あのもちろん、大魔王のですね、
うん、
ウェブページでもご案内はいたしますけれども、
はい、
あの雇われ店長といいますか、
切
り盛りをされている、
はい、
マスターがですね、
あ
の第一画伯こと青天天蔵さんが何か、
はい、
あのこの金代についてバッとアピールするところがありますか。
新鮮な食材、
はい、
あと、はい、ホルモン丼、
ホルモン丼、はい、
めっちゃ美味しい、
めっちゃ美味しい、
はい、プルプルした食感と甘い、
はい、
ちょっと甘めのタレが、
はい、
絶妙、
絶妙、
はい、あとまあサラゴ飯っていうのが美味しいですね、
はい、
いくら、まあ、いくら今高いんですけど、
はい、
いくらと鮭のハーモニ
ー、ハーモニーですね、
はい、海鮮親子丼、
海鮮親子丼
みたいな感じですね、
はいはい
はい、が美味しいです、
美味しいです、
はい、夜もね、あの牡蠣がもう3年ものの商標登録を得てる夢牡蠣、
はい、
めっちゃ大きいです、
はい、
大きかったら500 の, あのビールのカンカンのぐらいの大きさのやつですね、
おお、
が食べれますんで、
はい、
水曜日休みです
、はい、なるほどなるほど、お昼も夜も開店してると、
うん、はい、お願いしますよ
ということですね、
ええ
、金谷営業時間ランチメニューということで私今目の前にありますけれども、ランチの時間は11時半から15時まで開店されてるということですか、
はい、うんうん、
なるほど、
開店てるぞです、
開店てるぞ、
はい、
はい、では夜は何時からですか。
夜は5時からです。
あ、夕方5時17時から、
はいはい、
ラストオーダーというか何時までされてるんですか。
ラストはね、一応まあその時によるんですけども、はい、大体12時、
12時まで、
はい、
営業されてる、
やってますね、
うん、長いですね、
はい、長いです、はい、
大変ですけれども、まあまあまあまあ、でもまあ、あの何でしょう、私繰り返しますけど、今日ランチの時間に寄させていただいて、
うん、
出していただいた、その日の漬け丼と、
ええ、
あと
お吸い
物が本当に美味しかったので、
はい、
また夜にですね改めて足を運びたいなと本当に思いましたので
、ええ、そうですね、また飲まなあかんし、
はい、そうですね、という感じでございますけれども、
はいはい、
あの本当にですね、うん、皆さんぜひ、まあ、大魔王お年頃を聞いてくださっている方は、
はい、
あのそんなに多くないかもしれませんけど、マイノリ
ティだけども、
はい、そうですけれどもね、
ええ、
本当にいいお店ですので、
ありがとうございます、
ぜひぜひ皆様足を運んでいただきたいと思います、
ぜひぜひ来てください、
はい、ここに来たら大地が吐くと会います、
そうですね、大魔王聞いたよって言ってくれたらちょっとなんかええもん出るかもしれない、
いいもん出るかもしれませんね、うん、あ、そうしよう、私もじゃ あ, あの次来た時に、
はい、
あの大魔王聞いたよって言います
か、いや大魔王出てるよ大魔王聞いたよって出てるし、もう何十回も聞かなかった編集してる
でも本当に皆さんぜひぜひあの震災場所まで、
はい、ぜひぜひ
運んでいただきたいと思います、
お願いします、
よろしくお願いします、
はい、
I'm thinking about you.
写真写してもらいましたよ、写真を
してもらいましたね、
写真写してもらいました、
実はという感じですけどもね、 前回の大魔王はお年頃、うん、まあ、1月9日の配信分の収録日、うん、まあ、年明けてからだったんですけれども、
はいはいはい、
まあ、実はその日にですね、我らが敬愛する桶谷教授も、
はい、
まあ、同じ日にね、スタジオにお見えになって、で、まあ、そのお見えになった時にですよ、
うん、
写真ですよ、
はい、写真です
撮っていただきましたね、
はい、いただきました。
いやー、これはちょっといい経験だったなっていうふうに本当に思ったんですけれども、まずまずだから桶谷教授は今、
うん、
まあ何でしょう、なんかどういう活動をされてるのかなと思ったら、
はい、
写真屋さんみたいな感じになってるなって感じがしましてですね、写真たくさんアップされてるなと思って見てたんですけれども、
は
い、まさか自分が被写体になるとはっていうのが大橋の、まあ、感覚印象だったんですけどね、
うんうん、
まあ、撮ってもらいましたよね。
はい、撮ってもらいました。ありがとうございます。
大魔王の2人とともにですよ、
はいはいはいはい、
あとこの人が撮りたいって思われたのは、
はい、
実は、大地画伯のお父さんだったわけですよね。
はいはいはい、もう半分霊体の、
いやいやいやいやいやいや、霊体って、はいはい、何でしょうか、我々3人、大地画伯のね、
うん、
お父様も含めまして3人撮っていただきまして、その3人撮っていただいた写真おのおの見てみたんですけど、
うん、
やっぱり一番これと思ったのは、
はい、
大地画伯のお父様でしたね。
そうですね。
私は
まあ貫禄はめっちゃありますからね。
ありますね、やっぱりドンと構えられてるなという感じはしましたし、何かやっぱ醸し出してるものが違うなと思います
ね。そうですね、まあ、加齢臭とともにいろんなものを醸し出してますよ、はい、
まあそうですね、そう、何でしょう、その撮る側のお手伝いもして、
うん、
で撮られる側にもなってっていうところで、なんかすごい素敵な日だったんですけれども、
ちょっと寒かったしね、
まあ寒かった、空気澄んでるなと思いましたよ、
はいはい、
撮ってもらった写真後で見せていただいて、
うん、
でハッと見た時に、あ、これは冬の景色だなと思いましたね、いや素敵な体験でした、
うん
うん、まあそのだから桶谷教授がね、
うん、
夜景おじさんということで、
うん、
インスタグラムであるとか、
はい、
まあ、各種 SNS でアップしてくださってるわけですけれども、
はい、
なかなかその夜景おじさんっていうのは、
うん、
世界でそのテーマで撮ってる人がいてないんじゃないかなと。
そうですね、
桶谷教授ぐらいじゃないのかなと思うわけですけれども、
うん、まあなんか自分の写真もちょっと嬉しかったんでちょっと見せたら怖いって言われたけどあら怖い、気持ち悪い、まあ、桶谷さんも年とき気持ち悪って言ってたしなあれ何やってんの
まあなかなかないですからね、被写体としておっさんを撮るということです
ね。はいはい、
普通はという言い方をするとなんですけど、やっぱ被写体になるってなったら、まあ、美男美女で、
うん、
でどっちかというと美女の方に走るわけじゃないですか、でもそうじゃなくておっさんを撮るというね、
はい、
ただおっさんにはおっさんの良さがあると思うんですよ。
そうですね、
今軽い感じだったけどな、
いやいろいろそのなんか年輪じゃないけど、
はい、
ね、にじみ出るものは男にはございますんで、
あるある、ありますよ、間違いなくある、
で
やっぱ特に出てたのは大地画伯のお父様でした、
はい、
と思いましたよ。ただ私は自慢ともかくとして、
うん、
大地画伯の写真もいいなと思いました、
はい、
本当に、名前がソロのショットの方で、あ、さすが大地画伯っていうね感じでした。
そうでしたか、
やっぱりねいいなと思いました、本当に11年ぐら
い
ご一緒させてもらってますけど、機会があって、いいなと思いましたね。あとは何かな、
何でしょう、
あ、これを言っていいかどうかっていうところなんですけど、
はい、
その日にまあ教授とお話をさせていただいてて、
うん、
私は自分が忘れてたことをはっておっしゃっていただいて、
うん、
あ、そうかって改めて思ったことがあったんですよね。
何でしょう、
私確かにポッドキャストこれやり始めた時にですね、ポッドキャストとはと問われた時に、
人と人、
そうなんですよ、
はい、
人と人とのっていうところで、
うん、
人と出会うための、まあ、ツールっていうか、コミュニケーションツールっていう話をしてたのは、もちろん自分の記憶の中にあるんですけど、最近そのところがすっかり抜けてまして、
ほうほうほう、
で お話さんがっていうふうに、教授おっしゃっていただいたのは、まさにそこだったんですよね。ポッドキャストも確かに声を媒体とした、人と人とを結びつけてくれるツールであるし、実は写真もっていうところで、確かになと、人と会うための、コミュニケーションのツールなんだなというところでおっしゃっていただいて、なるほどなっていうふうに思ったんですよね。そう。写真の方がね、世の中やってる人が多いと思うんですけれども、これは確かに、その時に改めて思いましたね。
なるほどね、
あとやっぱり私、これは昔からなんですけど、写真ってその一瞬一瞬を切り取るじゃないですか、で静止画になってるじゃないですか、何でしょう、静止画の方が人の思い乗せられるんだなっていうふうに思ってるんですよね。
そうですね、
情報が多くなるじゃないですか、動画とかになったら、動いてるとっていうところで、もちろんそれもいいんですけど、どっちかというとその何でしょう、時重ねた後に、10年とか20年経った時にパッと見た時に思い乗せられるのはおそらく静止画の写真の方じゃないのかな。
そうですね、そうですね、今なんか動画がちょっとちらっ流行ってきたりしてますけど、いろんなところで、
でそうなりながらでも、その動画という意味では YouTuber とかね、いろいろその世の中の動きの中でありますけど、写真も絶対なくならないだろうなと思います。
そうですね、
もうこれはもう間違いない、
これは間違いないですね、
やっぱりそういうふうに思いました、いいなって改めて、で、これ私もしこれ撮る側に回ったらもう絶対に深みにはまってしまうんで、足を見れないでおこうとも思いましたね。だってお金かかりますよ、やっぱり。
そうですね、
絶対にやろうと思ったら、と思ったんで、これはちょっと今は踏み入れたらダメな領域だなとは思ったんですけど。
なるほどね、僕は自然とその何ですか、親父の持ってるものとかは
、ね、
譲り受けることにはなるんですけど、宝の持ち腐れになってもしゃあないし、
そうですよね。だから以前からもね、今までもちらっとお話をしてると思うんですけど、お父様がね、写真を撮る側でいらっしゃいますからね、そう、あれもどういう感覚なのかなって、ちょっとその撮るお手伝いをしながらね、
難しいんちゃいますかね。やっぱりそうやと思いますよ。
それは絶対そうですよね、普段は撮る側なのに
って、
あれはでもやっぱり素敵な瞬間でしたね。2018年の最初になんか素敵な瞬間があったというところで、というわけでインスタグラムでですよ、改めて夜景おじさん、夜の景色ですね、でおじさん、というところで、普通にウェブで検索をかけていただいたらですよ、夜景おじさん出てきますので、
ぜひ、
皆さんも見ていただきたいなと。
そうですね、
そう、我々の写真だけじゃなくって、いっぱい夜景とともにおじさんが写ってますので、
写ってますんで、
夜景おじさんで、そしてまた夜景おじさんだけじゃなくって、桶谷教授 のカメラ部ということで、もちろん女性をね、
美人たちが
写ってる写真もアップされてますので、ぜひ合わせてご覧いただけたらなと。
お願いいたします。
お願いいたします。
アイパピ。
終わりの回です。
終わりの回ですね。
もうサクッと終わりますよ。
はい。
はい。どんな感じでしょうか。
今日は新第3スタジオで収録をさせていただいたわけですけれども、なんかね、やっぱりちょっと緊張感がありました。
なるほど。
そうなんです。
赤いランプを見ると、
そう、緊張することでおなじみの大橋なんです。やっぱりそれはずっと変わらないですけど、いつもやってる第1スタジオと、
そうですね、
確かに確かに確かに、慣れてしまってるところがあるので、でそうじゃなくってこういうふうに足を運んで違うところで、そういうところで話をするとなると、いい意味での緊張感があったなというのが正直な感想ですね。
次回はどうなるのか。
そうですね、何でしょうか、もしかしたらしばらくは、第1スタジオを離れて、新第3スタジオでの収録が続くやもしれないですよね。
しないし、第2スタジオかもしれないし、
そうですね、
もわもわするとこ、
もわもわするところ、そうなんですよね、第2スタジオ声が反響してしまうんでね、あそこは
ね、あれね、なんかちょっと収録するときだけなんかちょっと物増やすみたいな、
防音のね、
段ボールめっちゃ組み立てるみたいな やったらいいじゃん。
ちゃんとそういったところ設備を整えるかなというないことにな
ります。まあね、第一スタジオもね、ちょっとね、はい、転居するかもしれないんで。
転居するかもしれない。
転居するかもしれない。
ほう。
知れないんで、はいはい。
なるほど。
ええ。
まあそれはちょっとびっくり発言でした。
びっくり、びっくりしゃっくり。
びっくりしゃっくりですね。はい、なるほど、そうですか。
ええ。
まあまあまあまあ、いろいろ何かアクションあるかもしれない。
うん。
2018年ですけれども、
ええええ、
まあ今年も引き続き元気にね、はい、声を届けていきたいと思います。
そうですね。はい。
はい、いや今日は良かったな。いろいろ良かった。
はい。ある意味ね、もうまた暦で言うと。
はい。
まあ、今日収録日が立春、
はい、あ収録日は節分ですね。
節分、
明日
が立春、
立春
ですから、まあ年変わりですから、
はい、
まあいい風に、
はい、
変わっていけるように、
はい、
まあ死にたいですか、理性を律して肉体を、覚悟が必要ですね。
さようなら、
ありがとうございました。
だんまりやだんまり